武井泉の赴くままに。さあ始まりました第32回放送です。まずは1曲お聴きください。ギャビーでチョコレート。
明るいお前との未来は Hey yeah チョコレートみたいなベビーガール、いつまでも二人微笑み合う、とろけるような口づけを交わし決めたい Every time いつもそばにいるから俺は甘えてる、お前がそばにいるから俺は笑えてる、誰かが邪魔をするなら勝手にしてくれ、心に決めたのさ、何があっても離さないって、お前がくれた大きな幸せは頭がどうにかなっちまいそうなくらいでかい、もう生きれないかも一人じゃ、少し離れただけでも寂しくなる俺は惰性かも。
お送りしたのはギャビーでチョコレートでした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントのオードリーヘ…あ、違う、高瀬香織です。
なんかぶち込んできたねなんだこれ、はい、じゃあ今日は早速ですけれども、ゲストの方呼んじゃいましょうかね。
はい、
前回に引き続き、まあもう僕の中ではプラモデラーですよ。もうガンプラの熱い魂を持ったこの方広瀬誠一さんです。
はい、広瀬誠一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この曲ちょっといいね、
チョコレート。なんか爽やか、
爽やか、なんかね、うん、俺の中でね、こう海辺のテラスで、ちょっと夕暮れの時にね、みんなでパーティーしてる感じ、
これをバックにね、
お酒飲んだり、こうアメリカンな感じ、そういうイメージが湧き上がってきましたね。
レゲエっぽいですよね。
ね、そう、そんな感じで好き好き、
うん、
何そどうしたの今ね、リスナーの皆さん、香織ちゃんが何か
何ですか、
何か訴える目で見たけど俺はどう答えたらいいんだろう、これは
いやいいと思いますよ。
そう、海、ゴールデンウィークが終わって梅雨が明けるともうね、海の季節になるかと思うんだけれども、ひろつさん、海とか遊んだりとかします？
そうですね、あの最近は行ってないんですけども、一時あのボディーボードとかやって遊んでましたね。
意外、
すごい、
意外、なんかすごい失礼かもしれないけれど、インドアのイメージなんですよ。あの楽器やってたり、プラモデルやってたりっていうことなので、すごい、ボディーボードって、
そう、マイボード持ってて、
うわすご
い、そう、あと足ひれですね。
うわ、足、
足ひれ、
どのあたりの海で、
大洗とかですね、
ボディーボード、
そうですね、
あ、いいですね、
サンビーチとか、
はいはいはい、
あとはそれよりも若干南の方の、海岸とかですね。
やってたんですか？
やってましたね。
香織ちゃん、なんかやってた？そういうの。
金槌
泳げないの？
泳げないです、
本当に全然泳げない、
全然ダメ。
海とか行って遊んだりは？
ああ、膝までとかじゃないとダメかな
水怖い感じ？
うん、顔につけられない。
ああ、なんだそれ、子供か？
うん、溺れたからね
溺れた
溺れた
トラウマ。
俺もね、溺れたことあるって。
本当ですか？
すごいかっこ悪いエピソードなんだけどちょっとオープニング長くなるけどごめんなさいね、リスナーさん、これは話したい、あの高校の同級生と、
はい、
あ、男子校だったのね、
工
業高校で海に遊びに行ったのよ、
はいはい、
で、まあ遊びに行って、
はい、
こう海の中に入りましたって言って、はい、そこの海がね、引き波が強い海だと、わかります？
怖いですね。
そう、怖い、で、引き波にさらわれたわけですよ、めちゃくちゃ、もう泳いでも泳いでも岸に行けないぞと、
あ、
これマジ死ぬやつだと思って、めっちゃ泳いで泳いで、あ、やばい、もう死ぬって思った時に目の前に浮き輪があったんです。
お、
そこにお姉ちゃんたちがいっぱい、こう、大きい浮き輪で、こう浮き輪にこうガワって捕まって、すいません、ちょっと陸までお願いしますって言って助けてもらって、もう命かな、かながら、分かんないけど、日本語分かんないけど陸まで上がってきて、うわやばかったと思って、こう自分たちに拠点があるわけじゃない、こう戻って、ああと思って前を見たら、その女の子たちがいて、
うん、
もうかっこ悪いじゃない、帰ってきたよね っていうあんまりオチがあるようでないような、はい、まあ、そんな感じなんですけど、ごめんなさいね、面白くなかったね。
いやいや面白かったですよ
優しいわ広瀬ちゃんはい、まあ、そんな感じで、はい、香里ちゃんにじゃあいつものあれをお願いして、
はい、は
い、お願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、はい、番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、はい、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
はい、お待ちしております。はい、では今回も武井泉の赴くままに、はい、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ということでなんと前回に引き続き広瀬誠一さんゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
広瀬誠一です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、前回聞いていただいた方お分かりかと思いますけれども、男同士ね、熱い熱いトークを繰り広げ、はい、香里ちゃんはただただ置いていかれる今回も多分そんな感じになるのかなっていう
気がしますけど、なるべく参加していただきたいと思いますね。
あ、や優しいな
優しいな。
もう俺構わず置いていくけどねそうそう、それで前回ロケットを持ってきたっていう、作ってきたっていう方が
いました
っていう話を聞いたんですけれども、
そうですね、
あのそもそもロケットってプラモデルであるんですか。
あるんですよ、アポロ、サターンロケットありますね。
え、売ってるんですかそれ市販で。
売ってます。
すご
い、あの、はい、アメリカ製とか。
あ、アメリカのプラモデル。
そう、
あの日本のプラモデル僕作ったことあるんですけど、アメリカのプラモデルってやっぱ違うんですか。
あのですね、スケールとかはでかいんですけども、うん、やっぱり合わせ目とかが雑で、はい、そこは腕の見せ所で、
アメリカンな感じなんですね。
そう、それを日本クオリティで作る人が組み立てると、そういうことですね。
じゃあそもそも基本的にアメリカ製のものを綺麗に作ろうと思うと、うん、それだけで技術がいるってことですか。
そうですね。
そう、香里ちゃん、日本のプラモデルってね、はい、今すごいガンプラとかやばいですよね。何がやばいって、もうただ説明書通りに接着剤も使わないですよね。
そうですね。
ただパチパチはめていって、うん、シールを貼るともうそれだけでかっこいいのね。
へえ、
うん、もう素材自体に色がついてて、はい、塗らなくていいの。
うん、
でもふーんって全然関心ない風
だ、ね、だってそしたら、うん、関節と関節ってどうやってくっつくんですか。
それは元の部品があって、はい、それを次の部品で挟めば、うんうん、そこがこう動くようになるじゃないですか。こうピンで繋いでおいて。
めっちゃ今ジェスチャーでやってくれてますね、広瀬さん。これ伝わるかな。
これはね、ごめんね。映像がないとわからないね。
わかんないけど、でもあれですよね。一度でも作ったことのある男子だったら、うん、もうピンときてますよね。
ピンときてます、
ね。そういうことねって。
そう。
香里ちゃんさん今目の前でさ、こうやってもらってても、うん、ジェスチャーでやってもらってても、うん、はって感じ
で、うん。ただ指が動いてるって。
ダメだこの子。そうそう。でもアメリカのそのロケットとかのプラモデルって例えば色とかはどうなんですか。
色はね。全くついてないパターンと、うん、それから、ほぼ色ついあの塗ってあるみたくなってるやつもあったりして、うん、そういうものは組み立てるだけで大体形になるんですけども、うん、でもやっぱり、色は塗ってあったとしても、うん、形がうまく合わなかったりとか、
製品としてどうなのって。
そうそうそうそう下合わせたら上が余っちゃうし、上合わせたら下余っちゃうし、どうしようかなみたいな。
すごい、もうなんかアメリカンな感じでいいで、
まあ外国のプラモデルはですね、ただドイツ製なんかは日本製と同じくらいでこうしっかり 左の部品と右の部品がこうぴったり合うようになってるんですよ。
さすがドイツクオリティ。
そう、
やっぱドイツの人はそういうところで几帳面なんでしょうね、うん、
日本と似てますね、う
ん、それ普通に日本の、まあ、海外にプラモデルって例えばおもちゃ屋さんで普通に売ってるんですか、それプラモデルコーナー。
あ、売ってます売ってます。
あのガンプラと横に並んで、
うん、売ってたりとか、あるいはあの通販サイトでも売ってるし。
あ、はいはいはい、
うんうん、
初めて聞いた海外のプラモデルって、あのさっき言ってたスケールモデルの戦車とか軍用機とかあるじゃないですか、
はいはい、
それも海外のとかあったり日本のとかあったりして。
ありますね。
でも大体作ってるのは日本。
あのね、これが最近はかなり増えてきてですね、半々まではいかないけれども、うん、6-4 くらいで外国製が入ってきてますね。
あ、そうなんですか。
中国製とか。
中国製、
韓国製。
へ
え、うん、入ってると。
やっぱり中国製の製品は中国の戦闘機だったり、
それがあの陸上自衛隊戦車とか
日本の、
うん、
すご
あるんですよ。それとかドイツの戦車とかを中国が作っ、はい、中国で生産して、でそれを日本人が作るみたいなことあるんですよ。
なんかすごいグローバルな感じ。よくわかんないけど。あとはあのその展示会とかで展示するにあたっていろいろ手を加えるわけじゃないですか、はい、
そうですね。
あの例えばなんだろう、こう元々のそのプラモデルの部品の中にはなかったけれど、うん、自分で作っちゃうとかそういうこともあったりするんですか。
ありますね。よく戦車なんかだとあのジオラマって言って、
はい、
ディオラマ
っていう、分かる香りじゃん、ジオラマって。
こう情景模型って言って戦車だけじゃなくてその下の地面とか一緒にいる人とか風景みたく作ってる模型なんですけども。
分かってない。戦車だけじゃなくてうん、うん、そこの置いてある風景というか戦車が走ってただろう風景とか、うん、そうそうそ
う、なんかこの1コマを作るみたいな、
う
ん、
そうそうそう
そう、それそれ写真でカシャってや
って
、下に草が生えてたりね、うんうん、そういった情景を作る模型を、うん、あのディオラマって言ったり。
そうそう、分かった。
うん、それは分かった。
そうそうそうそう、うん、それを実際に例えば木とか、
うん、
そういうものって自分で完全に自作したりとか、あと例えば戦闘機でも、
ええ、
ここに何かをつけたいとかあるじゃないですか。
ありますよね。
それは何かで自分で加工してつけちゃう。
そうですね、あの市販のプラスチックの板とかですね、そういうのをあの貼ったりとかですね、うん、それから、まあ、いろんな資料があるんで、
はい、
そういうのを見ながらあの戦闘機にこうはしごをかけてみたりして、こう途中登ってる人を作ってみたりして、乗ってる雰囲気を作るとか。
かっこいいなそれ、
うん、でそれも、そう、ただ平らなところに置くんじゃなくて、あの下をあの空母の上の風に作ってみたりとか。そうするともうそこだけで、その景色を切り取った一コマになるんですよ。
やばいっすね、かっこいいっすね。
かっこいいっすよ、
今香里さんさっきなんつうの乗りたいって言ったから、
うん、
あのね話してる次元が違う。
模型ですよ。
模型全然違う。
なんだこの子、乗れないか。
乗れ、まあ、ちっちゃくなる、
うん、
ピュッて
ドラえもん。
そしたら、うん、あのそっくりにフィギュアを作ってもらってそこにいさせてもらう。
香里ちゃんフィギュアを作る、
う
ん、
お願いします。
そうそうそう。おーおー、すごい。写真撮ってね。
写真撮ってね。
あの例えばジオラマでその一コマを作るってなったとしたら、制作期間って大体どれぐらいかかるものなんですか。
これはですね、あの普通会社に行ってますよね、みんな。
そうですね。
で、会社から帰ってから寝るまでの間とか、うん、あるいは寝て起きて仕事行くまでの間に、
仕事行く前にも作るんだ。
作業するわけですよ。それで、
すごい。
そう、1日2時間3時間やって、まあ1ヶ月じゃ終わんないでしょうね。
あ、そんなにかかるんだ、
うん、
大きな作品だと3ヶ月4ヶ月半年とか。
なんかもうそれアーティストの域ですね。
そうですね。
趣味とかっていうよりは、
うん、
だって凝り出したらキリがないですよ ね、
そうですね、うん、
細部まで。
そうですね。
でそうやって作ったものを展示会とかで展示して、
ええ、
みんなに見てもらうみたいな感じ で、
そうです、ね、はい、
じゃああれですか、展示会に照準を合わせて何か作ろうってやって作る感じ。
そうですね。
どちらかといえば、作り置きしといたものを持ってきますっていうよりは、
あ、それは2つあって、その展示会に向けて作るものもあるし、はい、それから普段作ってるものを並べるっていうのもあるんですね。
両方ある感じ。
そう、
はい、展示会って頻度ってどれくらいでやってたりします
か。ですね、ガンプラモデラーズは年に1回なんですけれども、はい、ドゥーモデラーズも年に1回ですね。
あ、年に1回ずつぐらい。
そうですね。
あ、じゃあ結構気合い入れて皆さん作ってくるんじゃないですか。
そうですね。
やばい、ガンプラもジオラもあります。やっぱり
あります。
それいいっすね。香里ちゃん置いてかれてるでしょ。
うん、大丈夫。
そう、
そのガンプラですと大体 そのアニメで見た時の、はいはい、その一コマを、はい、模型で再現するみたいな やったりとかですね。
やばいですね。ラストシューティングとかやっちゃうわけですか。
やっちゃうわけですね、
ラストシューティング。リスナーの皆さん分かります？鳥ちゃん分かってないよね。
最後のシューティング。
そう
分かんない、
まあ、そんな感じで、
まあ、ぶっちゃけそういう、うん、大体やってます。
やばいですね。11月、12月があれ、11月がガンプラでしたっけか。
11月がガンプラで、はい、12月が
セールの方。
そうですね。
ちょっと見に行きたいですね。またエンディングでちょっとね告知はしてもらいますけれども、
はい、
これ見に行ってあの皆さんの努力をちょっと見たいな、すごい写真に収めたいなという欲がふつふつと湧いてきました。
ぜひ、
はい、な話は尽きないんですけれども、ちょっとお時間の方が残念ながらなくなってしまってきているわけなんですけれども、
はい
はい、広瀬さんにはまた来ていただきたいなと思いつつ、
はい
はい、この辺りで一曲聴いていただきましょう。タクトでフレーバーフレーバー。
開発の後知恵に生きながらエテラとさに漂うあの頃のフレーバーでも僕のフェイボリーも切な感じるから、今遊んでるこの街の匂いに誘われるしそじ好き、そこにはもういないかもヒロインぽつり一人、何を思い出す、ああ畳の匂いに夕飯の香りも世話しなくて意識しなり、今公園で関係た中二のあの日もアルバムの中から出られない気を、見えな鎖で繋がれるエベレデイなのに欠落したもの取り戻せる気がしね、渋谷新宿コッソビルと人混み街のたったすり抜けを懐かしい懐かしいフレイボー、なぜか少しの匂いが鼻かすめを抱けれ、景色が素敵に見えてめまい、あの時のプレイボープレイボープレイボー、あのプレイボープレイボープレイボー、ほんの一瞬の匂いで思い出す光景、毎日遊んでた公園、もしも目がどんなに衰えてもたたいよ、
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです、
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですねぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
高瀬香織の大丈夫かこいつ、
始まった。
はい、このコーナーは私高瀬香織がラジオパーソナリティとして独り立ちできるのか成長していけるのかという毎回ゆるいコーナーです。
成長してんのかな、
してなくない。
自分で言っちゃうそれ。
いや、してるしてる
してる、きっとしてる、
うん、うん、今日は何しようかなと思って、はい、
うん、
今日はね、まあ、言っちゃうけどね、私の友達いるの。
いる。
でよく女子会で出るんだけど、うん、なんで男ってこうなのっていうの男性がいるので、うんうん、ちょっとぶつけてみようかなって。
お、いいねいいね、答える答える、
答えてください、
ぶつけちゃってください、
うんうん、
まあよく男性は単純であると言われてますが、
あー言われてるね、
うんうん、言われてますけど、うん、例えばこうちょっと褒められたらもうフフって嬉しくなっちゃったりとか、チヤホヤされたり軽くボディタッチされると、あ、こいつ俺のこと好きなんじゃないかとか、そういう単純な脳だと思われてますが、どうですか、心当たりあります？
俺はその通りですね。
なんだその即答。でもね、あれだよね、ボディタッチ多めの子はね、うん、あれはねダメだ、あれな、何がダメってね、あれね、うん、犯罪だから、あれ
犯罪？セクハラってことですか？
違う違う、そういうわけじゃなくて、 もうそれだけで罪を作ってるから。
え、分かる？どういうこと？
あのね、そう、基本的にさ、うん、あの俺のイメージね、うん、うんとね、女性から男性に触るってあんまりないイメージなのよ。
あ、
分かる？
どうですか？
あのね、
う
ん、攻めてる女子は触るかもしれない。
あ、あ、そう、だから攻めてるって思われるのよ。あ、男性目線で言うとね。
あ、うん、引いちゃいます？そうされると。
あのね、最初のうちは、うん、あ、僕に気があるのかなと思って、うんうん、嬉しいんですよ、うん、でもそれをみんなにやってるのを見ちゃうと あれ
この子なんだっていう、
そうそうそう、
ちょっと遊んでるのかなとか、うん、まあ、男慣れしてるとか、
あ、そう、あとはそういう子なのかなっていう、
そう、ただの八方美人かもしれない、
だから逆にね、あれなんだよね、例えばさ、う
ん、なんか女への不満みたくなってきて
る、いや不満じゃなくて、あのなんていうの、そう、いろんな人にボディタッチしてる女の子がいるとするじゃない、うん、その子が気になってる男性がいましたって言って、うん、その男性にも同じようにボディタッチするんだけれども、うん、気づいてもらえないっていうのがあるかもね。
あ、そっか、みんなにやってると、
あ、どうせみんなにやってるんでしょ、うん、みたいな、
うん、じゃあ皆さん好きな人にだけ触りましょう。
何まとめてるけどさ。
いや勉強になります。
うん、そういうのはあるかも、
うん、あとさっき武井さんが男子校っていうのがあったから、ちょっと気になったのがあって、なんか男子校出身の男性は女性に夢を見ているっていう、どうですかね。例えば女の子はみんな料理ができるとか、鼻をほじったりしないとか、トイレの後に洋服で手を拭いたりしない、掃除も洗濯も本能的にできる、いや、そうに決まっているみたいな。
それはね、あの確かに、あの高校の頃は本当ね、男しかいなかったのよ、うんうん、その頃はそう思ってたわ。
あ、
でもほらもう、広瀬さんは、
あ、僕は驚愕だったので、うん、いろんなところを 見ながら育ってるので、
女性の、まあ、いろんな部分を、
そうですね、うん、いろんな人がいるなと思って、
そう、今思えばなんであんな高校行ったのかなと思って。
男子校、うん、男子校ってイケメンが多いんでしたっけ。
何それ。
違ったっけ。
それは高瀬香織的願望。
いや、願望もありますけど、なんかイケメンが上半身裸でいてほしいみたいな。
あれだと、真冬でも上半身すっぱだかで授業受けてるの。
違う休み時間とか、
寒いわとか言いながら
体育の後に、うわーみたいな。
あ、でもね、気兼ねなくそういうのはあれだよね、気がえるよね。うんうん、
へえ。
あれだよ、その女子校への憧れって半端なかったよね。
女子校、でも女子校ってすごい汚いとか言いません？
香里ちゃんは驚愕だったの？
驚愕です。
あ、そうなんだ。
でも男子ってもう教室の中で着替えてたよね。着替えてました。
リスナーの皆さん、今香里ちゃんがね、友達にね、
ごめん普通に話しちゃった。
目線を送って
着替えてました。
着替えてた？
うん、男子がいても教室で。
え、そんなもんなんだ。え、女の子が？
そうですよ。
え、フルオープンで？えいって。
いや、フルオープンでやってないんですけど。こう、うまーくこう見えないように、こうスルスルスルって。
あれさ、女の子なんであんな上手なの？
なんででしょうね。
あのね、うちの劇団の女の子とかもね、それで平気で人前で着替えるんだけど、うん、上手だよね。
うまいですよね。
うまいよね。
そう、できちゃうんですよ。なんか
すごい、あれはやっぱりそういう驚愕の中で培われた、
多分そうだと思います、
そういう経験。
うん、うん、
そうなんだ。
そう、
いいな、驚愕行きたかったな。
なんかね、あとはね、うん、ごめんなさい。
どうぞ、大丈夫だ
よ。ゆるいな。
あとは男性はキラキラツヤツヤゆらゆらに弱い。なんだこれ。
あ、何それ。
なんか思わず見つめてしまうキラキラな瞳、ツヤツヤで吸い付きたくなるような唇。
わかるわかる。
なんかふんわりと揺れる巻き髪やピアス、こういうものに弱いっていうのはどうですかね。
どうです、広瀬さん、
当てはまります？
そのあたり
あると思いますね。
全部当てはまりますね。
ね、あのね、結構ね、俺ラメとかにも弱いかも。
ラメ、唇、
うん、唇の
アイシャドウとかですか。
そうそうそうそう、意外とね、
キラキラ系。
そう、
うん、
そう、その例えば原色のシャドウとかさ、赤と青とかさ、似合う人と似合わない人っているでしょ。
あれはそうです、差があります、
うん、そうそう、その、うん、そういうの似合う子とかいいねと思うね。 あとはそう、唇も、うん、ラメとかは好きかな、うん
う
ん、
どうですか。
まあ、そうですね。
なんか雑だった振りが。
いやいや、大丈夫ですよ。
目がいきます、やっぱそういうプルプルの唇とか揺れる髪とかピアスとか。
そうですよね。
なんか本能的に追っちゃうって言いますよね、男性は、そういう揺れるものとかに、うん、
ね、それ動物的な感じ。
そう
揺れる、うん、あー、どうかな、髪型とか、うん、髪型結構俺ショートカットとか好きだけど。
あ、そうなんですか。
うん、割と、あ、ショートカット、ごめんが、ショートカットの似合う女の子が好きか。わかります、広瀬さん。
なんとなくわかります。
なんかそう、
広瀬さんどっち派ですか、ロングとショート。
僕はね、その人に似合う髪型してもらうのが一番いい。
あー、 はいはい、うん、それはあるな。あとね、意外とね、黒髪、黒髪好きじゃないですか、ひとつさん。そうでもない？
まあ、これも同じなんですけど、その人に似合うのがセンスあるなと思いますよね。
俺なんかでも完全に黒髪派なんだよね。
やべ、茶髪にしよう。
疲れちゃくない？
ちょっと意味がわからないけど。
いやいや、嘘です嘘です。
だいぶ意味がわかんない。
なるほど。
そうそう、意外、年取ってくるとそんなのかな。俺らぐらいの世代の男子ってさ、うん、黒髪好きな人多いかも。
でも今本当に一回も染めてない黒髪の子ってあんまいなくなっちゃいますよね。みんな染められますもんね。
あれでしょ、手軽に。高校卒業したらさ、校則で縛られてた女の子が、
そ う, そうとか夏休みに染めちゃったとか、
あ、いるね、
飛び放たれてね、
まあでもそれ一回ぐらいはね、いいんじゃない、
うん、
いろんな色にしたいよ、
ね、あと逆にね、真っ黒に染めたりとか。
真っ黒に、
そう、
真っ黒に、
そう、なんていうかね、白髪染めじゃないんだけど、うん、おしゃれで真っ黒にするやつあるんだよ。
あ、髪の毛の黒じゃない、本当にもっと漆黒みたいな。もっと、
そうそうそう、ある。
あ、でもアニメのキャラ見たくなりそうですね、それね、うん、コスプレとかでいそう。
その一回ヘアカラーやりたくて行ったんですけど、うん、どれにしますかってわーって出されたのがすごい多くて、本当、
うんうん、
黒の中でもいろんな黒があって、一番すごいのが一番真っ黒っていうのがあって。
やったんですか？
やりました。
へえ。
じゃあ今度かおりちゃんそれやってきたよ。
真っ黒、
なんかこの間さ、真っ黒だったの、白髪染めかなんかで塗ってさ。
ん？
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 はい、まあこの辺で。そろそろ時間なんじゃない？
あ、そうですね。はい、じゃあ武井さんも次回染めてきてください。
オッケーオッケー、染めるめっちゃ染めてくれ。
はい、じゃあ高瀬香織の大丈夫かこいつでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。止まらないメリーゴーラウンド、夜柄メグズの影、若い二人は少し疲れて、繋いだ指先は何も買ったりはしないけど、ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。かおりちゃん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、そしてひろしさんもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんか楽しすぎていっぱい喋りすぎちゃって、なんかエンディング時間ないらしいよ。どうしよう。まあ、まずあれですね、ひろさん、告知とあればよろしくお願いします。
はい、11月にですね、
はい、
八潮で、はい、ガンプラモデラーズの展示会、
はい、埼玉県八潮市ですね。
そうです、
はい。
で12月にですね、
はい、
ララガーデンで、
はい、筑波市ですね、
筑波市、
はい、
ドゥーモデラーズの展示会があります。
はい、はい、ですね、はい、そちらの八潮の方が、どっちでしたっけ、
ガンプラですね。
ガンプラですよね、
はい、
で筑波の方が、
まあ、主にスケールモデルですね、
はい、スケールモデル、戦闘機とかね、
はい、
はい、もうきっとね、プラモデラーさんがもう魂込めて作ったジオラマとかたくさん展示されてると思うの で、
そうです、
皆さんぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
はい、そして広瀬さん、はい、2回とも、出ていただいたわけですけれども、どうでした、収録。
あれですね、とってもアットホームで楽しいと思いました。
ありがとうございます。僕もね、はい、なんかね、楽しすぎてね、だいぶ時間をオーバーしてしまってこれからきっとプロデューサーに引っ張たかれると思うんですけどちょっとね、泣きながら頑張ろうかと思ってます。
はい、
かおりちゃんも頑張ったね。
うん、なんか喋りすぎちゃいました。
楽しかったね。
楽しかったです。は
い、じゃあこのままかおりちゃん、エンディングのいつものあれを、
はい、
行ってみましょう。
はい、 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています、
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています、
はい、
番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしてます。広瀬さん、前回に続き、ゲスト出演ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
なんだか今回プラモデルの話で終わっちゃったんですけれども、はい、またぜひ今度来ていただいて、
はい、
ラーメンの話とか、
はい、
あとは音楽関係の話なんかも伺えたらなと思っています。
はい、
はい、それではここまでのお相手は武井泉と
アシスタントの高瀬香織でした。
それでは、例のお別れのご挨拶、広瀬さんも一緒に
い
きますね、
はい、
せーの、
赴くままに。
この番組はインディアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。